こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日はですね、今週から水曜日に私の、おすすめする本を、時々ね、アキちゃんにも本をおすすめしてもらいたいなと思ってるんですけど、ブッククラブということで、今日は第1回目の好きを言語化する技術をそれぞれ読んでまいりましたので、三宅佳穂さんの好きを言語化する技術ですね。そちらを読んで感想を話したり、あとこれ実用書的な側面が強いので、今後どういう話していきましょうかというのをね、話していければと思います。じゃあ早速、アキちゃんいかがでしたでしょうか。三宅佳穂さんの好きを言語化する技術読んでいただきまして、
はい、これちょっと迷ったんだけど、オーディブルで聞くか、本として読むか、ちょっとその前提を悩んでいて、でも今回その武藤が言うように実用書に近いのかなと思って本を購入して、読んだんだよね。読む派にしてみたんですけど、一番の感想としては、推しがいた方がいいなって思って。
なるほど。
推しがいないから、これを読むにあたって、もしも推しがいたらそうすればいいのかなっていう、一回そのフィルターを私がしないとイメージがしづらい分、部分もあったりして。
なあ、そうなのか。
で、確かに推しがいたらそうやってどんどん伝えたくなるよなって思ったんだよね。
そうなんだ。じゃあ私も推しがいないんだけど、ちゃんはあんまり良かったものを人に勧めたいっていうのはそんなに、例えば化粧品、この化粧品のこのパッケージが良くて、このお粉のノリがすごいいいんですとかさ、なんか教えてくれたりするじゃない。
そうそう、だからそこら辺をちゃんと自分のおすすめする推し商品として、なんかもっと感情を動かせばいいんだっていう発見でもあったのよ。
なるほど。感情を、それはあきちゃんが何かエンタメとか本を読んだ時に自分の感情を動かせばいいんだって思ったってこと？
多分推しがいる人ってさ、もうそれだけですごい感情が動くわけじゃない？
ああ、そうなのかな。
なんかこの三宅佳穂さんの文章を読んでて、なんかすごいそれが伝わってきたんだよね。
なるほどね。
で、その同じレベル感で話せるものが今の私にはなかったから、同じレベルじゃなかったとしても、日常で感情が動くものをちょっとちゃんと拾って、で、この本にも書いてあったけど、そういう自分の感情が動くところに行くとか、そういった部分をなんか大切にしていったら、よりこの書いてあることが私の中で活かせそうだなって思ったんだよね。
そうなんだ。なんか、あきちゃんがインスタグラムでこの本のちょっとした感想というかね、読み始めましたっていうのを書いてくれてるときに、語彙力は必要ないんだっていうのを書いてくれてたじゃない？
はいはい。
あたりをぜひ聞かせてください。
あ、それはさ、もう単純に冒頭に書いてありまして。
そうですね。
そう、語彙力ではなく、妄想力って言ってたかな？妄想する力？って書いてあったんだよね。他にもいろいろ必要なものがあるけれども、なんかある一つのところをこう妄想してどんどん膨らませていくことで相手に伝えられることがあるっていう触りだったんだよね。私がちょうど読んだタイミングはね、そのストーリー上げた時に。
はいはい。
確かに、なんかそれで言うとやっぱ武藤は妄想力があるじゃない。
妄想力、そうかもね。確かにね、自分で組み立てることはできるかもね。
そうですね。そう、
もし世界がこうなっちゃったらどうしようみたいなことです。
そうだからなんか、妄想も昔は好きだったし、すごいちっちゃい頃、これ関係ないかもしれないけど、一人っ子だったからね、よくやっぱ妄想してた気がするんだよね。相手がいない分、自分の頭の中で遊んでた部分ってたくさんあったから、確かに妄想してみようかなって思っ だね、そこは。
でね、私さ、この本の中の妄想っていうところ一つも覚えてなかったわ。全然やっぱさ、人によって見るとこ違うね。
ほんと違うよね。あ、じゃあ今回改めて読んでないんだ。
うん、私ね、改めて読んだんですけど、
そう、
この本のお話をちょ書かれていることをちょっとまとめた方が良かったですよね、最初にね。
それ最初だよね。
本当だよね。あ、そう、この本は好きを言語化する、あの、推しについて語りたいのにやばいっていう言葉しか出てこない。自分の語彙力が少ないのかって悩まれている方にぴったりの本なんです。これ最初に言うべきだよね。三宅幸さんはね、この中で語彙力じゃなくてちょっとしたコツが必要なんですってまずおっしゃっていて、まず第一章ではね、好きなものを語ることは自分を語ることで、好きっていうのはね、一時的な儚い感情であるっていうことを前提ある、その一時的だっていうことを、そういう儚い前提を内包した感情なんだっていうのをおっしゃってるんですよね。で、好きを言語化することで丸ごと自分の価値観や人生になっていくっていう風に語ってます。
はい。
で、あとね、それ以降は本当に具体的な、まずは、物語を読んだ時に人の言語化に頼らないようにするっていうのを身につけていきましょうねとか、あとこれ挙げてっていいのかな、こういうトレーニングをすると感想をまとめやすくなりますよっていうことの具体例として、良かった箇所の具体例を挙げる、感情を言語化する、忘れないようにメモするとかがあるんですよね。まず好きなキャラクターとか好きなキャラじゃないキャラクターとか分けてって、 How と Why でそれを言語化していく。言語化っていうのは何かっていうと、細分化する作業なんだっていうふうにこの本では、説かれていますというような内容ですかね。これが第3章ぐらいまでの内容になってきて、まあ第4章、第5章になってくると、第4章ではちょっと長文書いてみましょうとか、第5章では、ポッドキャストとかにも確かね、触れてたんじゃないかなと思います。
はい、音声配信ね。
そう。音声配信のとこ聞いてさ、できてねーと思ったよね。
本当、耳が痛いよね。
本当にそうでした。そうそう。なので、まあ今後ね、私たち再来週からね、また映画とか見ていこうと思うんですけど、まあこの今言ったところですよね。良かった箇所の具体例を挙げていって、感情を言語化していく、言語化するっていうのはね、how、どうしてと why で言語化していく、細分化していく。あと忘れないようにメモする。っていうのを、まあ、やってって話してきましょうねっていう前提をここで作っていこうかなと思います。ただ私はね、実際この本を読んでからも、実際そんなにちゃんとはね、できてないんですよね。
いや、そうですよね。
そうなんです。
でもなんか、両方のメッセージが、そうやってさ、やっぱノウハウを教えてくれて、正しく自分の感情をこう言語化するやり方もわかるけれども、うん、なんだろう、その正しい言葉である必要はないよっていうのも言ってくれていて、なんかちょっと印象的だったのが、なんか人に見せる言葉と、まあ自分の中の言葉って違うよねっていうところで、なんか言葉を軽率に使うっていうちょっと一文があったのよ。で、軽率っていうとあんまりいいイメージがないけれども、でも確かに何にも気にせず自分の感情を合ってるか合ってないか分かんないけれども言語化するっていうのもなんか気持ちのいい作業だよなと思って。
そうだよね。一番最初の源泉みたいなところってそれでいいしね。
そうそう。だからね、正しさばっかり追い求める必要っていうのは、なんか今の時代結構意識しがちだし、私たちもやっぱりね、なんかそこは私はね気をつけなきゃいけないなとか思っちゃったけれども、なんかかっこつけすぎずに、正しくしすぎずに伝えるっていうのも一つ持っていたいなとも思いました。
前の方に哀れなりっていう言葉が昔はありましてという話がありましたよね。哀れなりっていう時は感情がもうよくも悪くも感情が上にも下にも触れた時に両方に使えるのが哀れなり。まあ現代でいうところのやばいですよねっていう話をされていたので、 そういう哀れなりでしか、やばいでしか言えない感情も私たちはありますが、ただ、その中身を分解していく作業をしたら、もっと推しを語るときにもどかしさが減ってきますよ、みたいな話をね、されてたんですよね。
そう。じゃあ、武藤さんはどこに、何でしょう。何を感じられましたか？
何を、そうですね。本当に、三宅佳穂さんの最後の後書きですかね、印象的だったのが、この、なんだろう、言葉は、やっぱりね、人に向けるとちょっとナイフになりやすいから、こういうね、SNS でいろんなことが言える時代だからこそ、ちょっとみんながの言葉の使い方、それちょっと注意した方がいいよっていうのを書いてあったりしましたよね。注意した方がいいんじゃないかっていう危惧があるっていう書き方でしたかね。
はい。
そのあたりとかも、あ、これは私も、やっぱ強い言葉って人に届いちゃうし、人、それを受け取った方も残っちゃったりするから、だから強い言葉に、やっぱトランプさんみたいな、メイクアメリカグレートアゲインみたいな、やっぱ強い言葉ってすごくね、カリスマ性があるように見えるんですよね。端的に、みたいなものって、なんだろうな、すごく賢そうに見える。分かりやすく、一言で分かりやすく端的に言って、賢そうに見えるし強く見えるけど、それって気をつけた方がいいなっていうのは同時に思ってます。ね、私も。なので、そのあたりはすごく、なるほどね、と思ってました。
そうだよね。
なんですよ。で、来週からね、いろいろ感想を話していくにつれて、一個ね、約束事を決めたいなと思ってたんですけど、
はい。
ネガティブな感想は言うっていうことにしましょう。
ああ。
私これがないのがもうつまんないなと思ってて、最近。
うんうん、
やっぱりどうしても、以前も私過去放送、リンク貼っとこうと思うんですけど、過去の放送の中でも、あの物語って優しいよねって人のことを否定も肯定もしない優しい話だよねみたいな、褒め言葉ってすごく一時期盛んにあったんですよ。それが私には、なんかそれもいいよ。この、やっぱり強い言葉に当たりたくないとかっていうのもあるし、否定的なものも見たくないっていうのももちろんあると思うんですけど、そればっかりになっちゃうと、やっぱりなんか自浄作用とか働いてがないんじゃないのかなって私は思ってるし、で、今回の企画上を私がね、おすすめすることが多いと思うし、まあお互いにやっていこうとは思ってるんですけど、やっぱ人から勧められたものってさ、言いにくいじゃない？
そうね。まあ、その、武藤が言うネガティブっていうのはどういった意味のネガティブ？
ああ、なんかつるっとして入ってきませんでしたね。みたいなことでもいいんですよ。この間私がさ、松浦弥太郎さんをおすすめしていただいたときも、お話ししたんですけど、ああし、なんか松浦弥太郎さんってまあちょっと自己愛が強くて、あ、ちょっと、みたいなことも言う。まあもっといい言い方してましたけど、優しい話し方しましたけど、まあこういうのも全然言ってって欲しいなと思うんですよ。
うん、うん。
なんか、やっぱ人からさ、勧められたらさ、もちろんさ、全部が全部悪いことはないでしょうから、なんか、まあ、この役者さんが良かったです。だけども、みたいなこともあって全然いいんじゃないかなって思ってるんだけど、どうしてもさ、やっぱり、ああしには合わなかったですね、みたいなことってちょっと言いにくかったりするし、あと、なんかこの人が面白いって言ってた映画を私がわかんないって、ちょっと私バカなのかなみたいな時ない？私はあるのよ。
いや、あるよ。しかもさ、やっぱ、その、見てる深さが、深度が武藤と私ではきっと違うから、
うん、
なんかそこのフェーズで私がネガティブなところ行っても、
うんうん、
なんかいまいちこう、同じ世界線の会話にならない気がするっていうのはちょっと懸念としてあるけれども。
そうなんだ。なるほど、なるほど。そこを、なんだろうね、間違った感想とか解釈ってないですよって今言われることが多いと思うんですよ。
うん、うん。
でも、誤認しちゃってるとか、誤読しちゃってるとか、事実情報の前提がちょっと、それお互い持ってる情報が違うみたいなことはあると思うので、まあそれはね、まあその時言ってけばいいと思うんだけど、なんかそれを知らないからって、 それがなんだよっていうことだと思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。それがなんだよの気持ち、
まあ、そうだね、あの、うん、武藤からおすすめされる前に、うん、なんか少しこう、あの、ここちょっとこういうふうにパロってる部分があるんだとか、
うんうん、
なんかちょっとこう背景を教えてもらえると、
うん、
あ、そういう映画なんだなって、あの、
なるほどね、なんか自分が見てく道筋がある程度まっさらっていうよりも、うんうん、道筋がある程度立ってた方がいいかな。
そう、あの、おととしかアカデミー賞を取ったさ、
うん、
ノーバディ、
あ、なんだっけ、エブリウェア、
あ、そうノーバディじゃないあれもさ、やっぱり映画に詳しい人にとってはすごく面白い、いろんな要素が詰まった魅力的な映画だと思うんだけれども、うんうん、あの、私は堀井美香さん寄りだったからさ、
うん、
あの、なんで手がソーセージとかなんかちょっとわからない、あの、世界観、
あれは映画が好きな人が面白いというよりは下品なものが好きな人が面白いだけなので全然それでいいんですよそれはなんだろうな、映画に詳しいからわかる、映画に詳しくないからわからないみたいな、まあ、あとラタトゥイユとかのパロディはもうちょっと難しいかもしれないけど、あの、レミの美味しいレストランのパロディねがあったと思うんだけどあたりはラタトゥイユとラクーンという、あの、英語のさ、文字利が、あの、
ああ、わからないね。
アライグマが乗ってたじゃない。だから、はいはい、楽なことだと、
はいはい、
多分ね、私もざっくりとですけど、
ね、
ただ、まあ、そういうのはあるけど、でも、味こういうコメディ好きじゃないっすっていうのは全然ありだと思うので、全然いいんですよ。だから、なんか、道筋決められてみちゃうと、どう？わかんない。どうですか？
まあそうだね、ある意味こう、うん、なんだろう、聞いてくださってるリスナーさんの中でもきっと私レベルの人っていうのはたくさんいらっしゃると思うんだよね、
うんうん、もちろん、
だからそこら辺の人ですっていう感想
なんか、そう、そして私も同時にそこら辺の人である、なんか何の経緯でもないただの映画が好きなおばさんだっていう風に思ってもらったって一緒に話せたらいいよね。
まあそうだね、あの、どこの観点を見るかとかも面白いし、
うん、うん、そうよそうよという感じでいきたいなと思うんですが、で、最初の1回をここでお話ししたいと思うんですけど、最初は以前もご紹介しましたが、Amazon プライムで今、見放題になっているシビルウォーでいきたいと思います。
はい、ちょこちょこね、武藤さんの口から出ますよね、シビルウォー。
なんですよ、あのね、本当に面白いの、本当は今ちょうどね、あきちゃんとドタバタ今やったんですけども
それ言うんですね、
言います。本当であれば、今フジテレビの、件がね、いろいろ話題になってますが、なので示談とは何なのかっていうことも含めて、あの、シーセットをね、みんなで一緒に見たかったんですよ。ミモザも近いしね。
はい。
だったんですけど、シーセットはなんとレンタルだったので。
一応ね、初回は考慮したいよねってね。
そうそう、せめてね。なんか、だからもしかしたら、まあ3月とか、2月の次のタイミングとかにやろうかなと思うんですけど、ちょっとまた考えます。一旦ね、今回先日私、アプレンティスドナルド・トランプの作り方という映画をご紹介しましたが、まあそれにも関わる通り、1月のね、この間ドナルド・トランプが就任しましたので、まあそれに合わせてシビル・ウォーを今一度見てみるのはいかがですかというご提案をしたいと思います。
はい、早速見させていただきます。
そう、これは何て言うんですか、これは感想が結構出てきやすいドラマだと思うの、ドラマじゃないや、映画だと思うので、
うん、
割にいいんじゃないかなと思います。
うん、
で、あと私多分これのおそらく3かなり意識して作られたであろう地獄の黙示録、実は見ておりませんので、それを私は皆さんがシビルを見てる間にせこせこ地獄の黙示録を見たいと思います。私も課題がある
なるほどね、
そうなんです。というところで、今回はすいません、ちょっと長くなっちゃいましたが、こんなところにしていきましょう。もうネガティブな話もするし、ネタバレも話していこうと思いますので、よかったら、引き続き再来週ですね、シビルを一緒に楽しんでいければと思います。
はい、
はい。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのお便りやご相談、ご質問、何でもお待ちしております。宛先はリンク先にありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。